お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
今までベトナム、タイ、そしてインドネシアと来ましたが、今日はどこの国の料理になりますか？
はい。結構ね、アジア中心に紹介してきたんですよね。本当にいろんな国行きましたけれども、今日はちょっと、ヨーロッパに飛んでみたいなと思っています。ヨーロッパの中でも今日ご紹介したいのは、ドイツで。なんか、ゆみさん、ドイツといえば何かありますか？
すごく恥ずかしいんですけど、真っ先にソーセージとビールのジョッキが思い浮かびました。
いや、私もそうです。そう、本当にね、多分皆さんもほとんど今ドイツ料理って聞いて想像するのは本当ソーセージとビールと、あとちょっと皆さんも知ってるかもしれない、シュニッツェルっていう子牛のフライとか、うん、あと結構日本でもすごく有名ですけども、プレッツェルっていうドイツのパンが多分普通にパン屋さんにも売られてるんで、多分でもそのあたりが一番ドイツ料理っていうので、有名だとは思うんですけど、ゆみさん、今日オーストラリアに来てからドイツ料理って食べたりしましたか？
それこそ今話してたソーセージとビールぐらいはオクトーバーフェストの際にドイツ系のイベントで、
そうですね、
食べたことがあるんですけど、
うん、
あとはなんだろう、シュネッツェルはなんかあまりドイツの料理っていう感覚がなくて、どちらかというとパブフードっていう感覚でした。
オーストラリアもお肉屋さんにももう売られてますからね、普通に。
そうですね、もう揚げるだけの状態のやつですね。うん、
助かるやつですよね、あれね。そうなんですよ。だから結構ドイツ料理って皆さん今聞いてる方もですね、どんなのがあるんだろうって、まあ、オーストラリアでも見かけるんですけど、大体そのパブ料理っていうのが、メインで、皆さんも多分食べられると思うんですけど、私本当にオーストラリアに来てから、まあ、ドイツ人の友人ができまして、で、やっぱりこう、自宅で何かこう、料理を作って友達を招待するっていうのが、なんか結構やっぱりヨーロッパの方々は多いんですけれども、その時にドイツの友達も伝統料理をたくさん作ってくださったんですね。で、私が想像していたそのドイツ料理と全く違って、やっぱり大きい国なので、地方によっても料理も違いますし、あとその、まあ、日本ではなかなか馴染みのない料理っていうのもたくさんあるので、ちょっと今日はその辺も紹介したいんですけれども、その中で本当にたくさんあるので、ちょっと2回に分けて紹介しようと思ったんですけど、今日はですね、ドイツの肉料理を紹介しようかと思ってます。お肉料理といってもこれ本当にビールに合いますし、なんていうの、結構豪快なんですよね。で、あとそれに付け合わせでとっても美味しいのが、皆さんもご存知のザワークラフトなんですけど、ちょっと番組後半はですね、そのドイツの友人に教えてもらった、自宅でできる紫キャベツを使った、お漬物ですね、ザワークラフトのレシピを紹介したいと思います。で、ちょっとその、おすすめの、まあ、お肉料理ですとドイツ料理を紹介する前に、私今回、友達に教えてもらってすごく驚いたんですけど、ドイツって、ランチタイム、それが一番結構メインの時間で、家族みんな一旦家に入ってくるそうなんですね。で、これ多分私以前スペインの自分が留学していたので、スペインの食文化、食生活を一度 SBS さんで紹介したんですけど、スペインでも同じだったんですよ。ランチタイムになるとみんなこう一旦お仕事も一回休みにして、お店も閉じて、子供たちもまあ学校終わりで帰ってきて、一回こう家でみんなで温かいものをゆっくり食べるっていうのが、まあ昔からの食生活といいますかスタイルなんですね。まあもちろん今やっぱ時代とともにこう変化は起きているので、そうではない家族もたくさんいますけれども、なんかちょっとこれ日本だとあんまりこういう食文化ってないので、なんかすごくユニークな感じだなと思ったんですけれども。
そうですね。お昼にも帰宅できるっていう、その時点がすごいですよね。
本当そうですね。なんか食生活というよりも、ちょっとそっちを、なんか日本人としては、なんか、ん？ってなりますよね。
でもね、やっぱり家族が集まれるっていうのは本当大切ですもんね。
そうですね。本当スペインのその食生活の紹介した時もそうなんですけど、本当、なんて言うんですかね。食べることを みんなで楽しむっていうのはやっぱ人生を楽しむのと一緒だみたいなことをスペインのお母さんがよく言っていたので、多分ドイツ人の方々もそういうなんかでね、昔からの国民性といいますか、その気持ちがあるんかなと思いましたけれども、はい、ではですね、今日おすすめの、ドイツの肉料理をご紹介したいと思います。まずちょっとこれ第一品目なんですけれども、すごく見た目が漫画にこう出てきそうな豪快な肉料理です。シュバイネハクセって言うんですけど、大きなこう豚の足のロースト。そこにですね、骨ついてます。それにナイフがクサッと刺して大体出てくるのが、特徴というか皆さんよくメニューで見ると思うんですけれども、これ、ドイツのですね、結構料理のレストラン、まあ日本でももちろんです。日本でもたくさんこのメニューを出しているレストランがあるので、ぜひ食べていただきたいんですけど、これ、その豚のですね、足を数時間低温でローストしてるんですね。で、これバイエルンというところで、ドイツの中でも南部にあるバイエルン州ですごく親しまれているお料理で、皮がもうパリッパリなんですよ。なんですけど、こう低温でずっとローストしてる中がもうほんとポロポロで、こうなんてほぐれると言いますか、すごく美味しい、豪快な肉料理です。で、これとまたちょっと似てるんですけど、さっきのは焼き料理で、次はですね、ザウアブラーテンっていうのがありまして、これは結構ドイツ人の中でも、伝統的な国民食っていう風に言われているんですけれども、まあ、この料理は、蒸し肉料理なんですね。さっきのローストですけど、今回は蒸し肉料理です。ただこれですね、手間と時間がすごくかかりまして、何日も前から、まあ、だいたい10日間ぐらいかかるんですけど、10日間ぐらい、お酢ですとか野菜、あと香菜などのこうマリネ液を作って、そこに牛ももですとか、まあ、牛肩、を使うときもあるんですけれども、そういうのをずっとこう漬け込んでお肉を柔らかくして、次に長時間蒸して食べるお料理なんですね。で、実際にこれ私そのドイツのお友達が家に行ったとき作ってくださって、なんて言うんですかね、この本当ナイフがいらないくらいもうホロホロのお肉に、で、結構ちょっとほんのり酸っぱいんですよ。で、ここに生クリームとグレービーソースのこのソースがですね、すごく絡んでいて、本当に美味しい一品でした。多分今、ゆみさん聞いてて、両方ともこれ、もうビールしか想像できないと思う。
そうですね、まさに。
もうね、バリバリもこの蒸し料理も、先ほどのローストポークももう、ビールを飲んでくださいっていうようなメニューでした。で、今日このですね、ドイツ料理に欠かせない、まあ、先ほどもちょっと紹介した、ザワークラフト。この二つのお肉料理にも合いますし、実際日本でもやっぱ漬物文化があるので、近年すごく自家製のザワークラフトを使う方々が増えているんですね。まあ、発酵食品でもありますし、もう、一番シンプルな作り方は、キャベツとお塩だけでできるので、すごく家でも作りやすい一品だと思います。で、今日ご紹介するレシピはですね、紫キャベツを使ったザワークラフトです。紫キャベツって、まあ、赤キャベツですとか、レッドキャベツとも言われますけれども、発酵すればするほど色が本当に鮮やかになるんですね。ちょっとウェブサイトにも写真載せてるので見ていただくとわかるんですけど、本当にこう、なんて言うんですかね、赤色と紫の間で、やっぱりこう、お肉料理の横に置くと、すごくお肉も美味しく見えますし、他のお料理とも相性のいい、紫キャベツのザワークラフトです。では、材料をご紹介します。まず、紫キャベツが約 500g です。だいたい1個の半分、まあ、すごく大きいキャベツだったらあれですけど、だいたい、中ぐらいのキャベツの半分が 500g で、測れると思います。それに、お塩を 10g。と、あと、お好みでですね、ローリエ。あれが1枚と、黒粒胡椒ですね。それを少々ご用意ください。で、作り方です。まずですね、紫キャベツを千切りにします。で、その次に、ちょっとね、蓋付きの瓶、もしくはしっかりと密閉できる、まあ、ジップロックのような保存袋。そこにですね、キャベツと塩を入れます。で、入れたら全体を、よく混ぜ合わせて、ちょっとしんなりするまで揉み込んでください。で、先ほど言っていたようにお好みでローリエと黒粒胡椒を入れます。で、しっかり 密閉しましたら、もうその状態で、常温で、一週間ほどですかね。夏暑い時だとちょっと5日間ぐらいでできる時もあるんですけれども、ちょっと涼しい場所だったら、一週間ほどまず寝かしてみてください。で、大体その2日に1回、ちょっと蓋を開けて、軽く全体を混ぜ合わせてください。で、大体1週間ぐらいしてきますと、本当にキャベツからもう水分がたくさん出て、酸っぱい匂いもしてきます。で、さらにこの紫キャベツを使うことで、どんどんどんどん赤色になっていきます。で、これで大体もう1週間ぐらいして、色も変わりましたら、もうあとは冷蔵庫に入れれば、2ヶ月ほど持つ保存食なので、ぜひ皆さんちょっとこのドイツ人が教えてくれた紫キャベツのザワークラフト、ご自宅でも作ってみてください。いかがでしたか？
なんかもう色鮮やかなのが想像できますし、2ヶ月間も保存できるんですね。
そうなんですよ。これがいいですよね。
これからのね、バーベキューシーズンにもいいんじゃないですか？
そうですね。ぜひバーベキューのね、なんかサイドメニューで、誰かお友達の家行く時でも持っていきやすい一品だと思うので、皆さんぜひ試してみてください。
まゆさん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。